バス管理研究所所長の井戸です。いや、まあ、今朝の話の続きなんですけど、昨日のね、そのデータアナリストの人の話が忘れられないというか衝撃的で、そういろんな面白い話してくれたんですよね、その認知バイアスについて。その人間、まあ、認知バイアス についての説明は何だったっけな、そのある事象、人間っていうのはある前提だな、確か前提ですね。その例えばコインは裏表2分の1の確率で出るっていう、まあ、前提とかね。でそのコイン裏表2分の1の確率で出ると8回、コイントスするじゃないですか。で全部裏だったとするじゃないですか。でそうするとなんかイカサマコインかって普通思いますよね。いやこれ例がいけないな。まあその全部裏が、出るパターンと表と裏が交互に出るパターン、まあ、その2つを比べた時に全部が裏が出るコインに対してイカサマコインだっていうふうに思うじゃないですか。でも表と裏が交互に出る確率と全てが裏が出る確率で2分の1の8乗で一緒じゃないですか。でしょ。でこういう意味でその前提というものを人間が無視しがちだと。で前提を無視してというか、その前提そのものを疑うようにできているっていう話ですよ。それでそれは何でかっていうと聞き察知のためですよね。いやイカサマのないコインだと思うよりも、これがイカサマコインだからカマにされるとやばいというふうに考えた方が、まあ、危機が回避しやすいですよね。もしそれがその考えが当たっていなかったとしても、少なくとも危機は、回避できる確率はまあ上がるのかな、分かんないけど実際は。まあでもそういう思考になるっていうのは、まあ、普通のことですよね、人間からすると。だから前提そのものを疑うように考えてるから、だから正確に数字を扱いな、そんな話でしたね。だからやっぱ ここを出さないといけないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。無理なんだけども、もうそういうふうに作られてるから無理なんだけれども、その専門知識ですよね、統計とか数字の、それを持つことによって、まあ、その呪縛から逃れることができる。あとはやっぱり因果推論の弱さですよね。これ一昨日の話、で一昨日話したかった多分話なんですけど、論理はいいんだけども、結局その論理を扱うには高等テクニックが必要だから、なんか今論理的思考、論理的思考言われているけれども、その本当に論理を極める覚悟がないのであれば、論理的思考をベースにしたコミュニケーションをやめた方がいいんじゃないかってことですね。それよりもその論理というものは感情に後付けされるものであるから、むしろ感情をもっと出した方がいいんじゃないかって思うんですよ。でそれを許す、なんていうの、雰囲気を作った方がいいんじゃないかと思って、例えばなんかすごい怒ってるとするじゃないですか。そしたらなんで怒ってるのって思うし、言うでしょう、みんな。でそっからがその人間のポンコツ因果推論能力がフルに発揮されて、
この先右折専用レーンがあります、
話がややこしくなるんですよ。でその人間のポンコツ因果推論能力を発揮させないようなコミュニケーションにした方がいいんじゃないかと思ってね。 で、いや、私は怒ってるんです。以上終わり。あ、あなたは怒ってるんだね。そうだね、わかりました。で、こうしたら何もこじれないですよね、話が。で、それを、私は怒ってるんですと、いう人に対して、なんで怒ってるんですかって聞いたら、まず、だってもう今その怒ってるわけだから、もともとの、その低スペックな因果推論能力、それのパフォーマンスがさらに低下した状態で推論していきますよね、自分の気持ちを。じゃあそうしたらその怒っていることの理由、原因、本当に自分で正しく言語化して、でここでまたコンバートしてますからね、アナログからデジタルに、言語で、そんな的確にそんな怒ってる状態で自分の怒ってる原因を言えるのか、しかもリニアだからね、一つ例えば50ぐらいの要素によってそれがなされたとしても言えることはただ一つじゃないですか。でこれが男女のコミュニケーションギャップそのものだと思うんですよね。女性の方はおそらくそのネットワーク、その過去のこととか今までの積み重ねとかいろんなものをがネットワークによってつながって、で今の怒りになっていると。でその中でじゃあ一つ一番大きい要素だけ言って、まあ、もし奇跡的にそれを突き止められていって伝えられたとしても、結局それだけじゃないわけじゃないですか、理由は。でしょ。でも50個も理由挙げられないし、もうそれは心の中というか、もう多分自分でも思い出せないような言語ができないような出来事、過去の出来事とかも理由になってるから、それ全部言えないし全部理解できないですよね、受け取る側も。だってリニアにしか話せられないから、あれも関係してたとか言うたら、すいません、じゃあ要点を3つに絞ってくださいとかでしょ。いやちゃうねと、ネットワークによってその結果ができてるから、要点3つに絞ったらデータ欠損してるでしょっていう。でこれがいけない、重要なことが3つありますじゃないんですよ。そうじゃないと思うんですよね。でも人間は重要なことが3つありますっていう論理的な伝え方、論理的なじゃないか、これだからマジックナンバーですよね、はい、それだけしか分かんないから、人間が理解力も低いから、でそのフォーマットでしかコミュニケーション取れないわけですよね。じゃあそのなんていうんですか、データ転送要領って言ったらいいんだな、そのなんか貧弱な回線、貧弱なメソッドでしかコミュニケーションできない人間が、その膨大なバックグラウンド、膨大な容量が背後にあるその感情とかを適切に説明できるわけないですよね。でそしたらもう潔く、いや私怒ってるんですって言って、あそうですか、怒ってるんですかというふうに受け止める、これが一番こじれないコミュニケーションの仕方じゃないかなというふうに思いますね。でも、で今のその社会ですね。いやもうそれは論理のおかげですよ。多分人間がここまで、豊かな生活を送れてるのは。それはそうだけども、それは、やっぱりその専門家のおかげじゃないですか。言うて。でその専門家の真似事を一般市民もみんなしましょうっていうことでね、まあ学校教育とかで論理的って習うんだけども、やっぱりね素人が扱えるようなもんじゃない気がするんですよね。でそのなんか付け焼き刃 の3つありますと、重要なことは3つですとか言って、付け焼き刃のその論理的思考で物事を説明しようとすると、やっぱドツボにはまる気がするんですよね。データの計算もそうだし、変換ミスもそうだし、自分の中での、だから子供みたいなコミュニケーションですね、それって。 私は怒ってるんだと、僕は怒ってるんだと、そうかっつって怒ってんのかっつって、でそういうと大人が許されないわけじゃないですか、今のこの世の中で。もそれを許すような社会であれば、なんかこんな、なんかややこしい、いろんなややこしい話にはなんない気がしなくもないなっていうことを最近思ってたんですよね。でそれがちょっとおととい話したかった話ですわ。そう、論理に縛られてる、論理的に伝えたり考えたりすることが、まあ、もうプラットフォームですよね。人間のコミュニケーションのプラットフォームになっている社会だと、まあ、今言ったようなそのアナログですよね、心の中のこととかを論理的に伝えようとするけれども、心はアナログだから、そのデジタルに変換してリニアに論理的に伝えること、これはちょっともうなんていうんですか、物理上通か構造上不可能である。でそういう無理をしているから、なんか心のすれ違いっていうんですかね、気持ちのすれ違いっていうんですかね、それが起こる。さて、仕事と私どっちが大事なのって、もう完全に変換間違ってますよね、おそらく。自分の今の感情をその問いに変換するって多分違うと思うんですよね。だってあれでしょ、それでどっちかとか、いや仕事です、いやあなたですとか答えると、いやそうじゃないってなるでしょ。でこれも変化ミスってますよね。でこれはその女性がする、もうだから今してる人いないと思いますけど、女性がする質問の典型例として挙げられますけど、そんな男だと同じだと思うんですよ。そんな自分のその心の中を適切に分析して説明できるとは思えないし、で私は比較的それができると思ってはいたんですけども、でも今となっては、いやそういう風に思い込んでいるだけでな気がしなくもない。まあその病気の治療とかと一緒ですよね。本当はそのことが原因じゃないのかもしれないけれども、いやそのことが原因だというふうにラベルをつけて、そのラベルを解消することによって症状をなくすっていう、もう一種の治療行為ですよね。だから分析ではないですよ、ないんじゃなかったんじゃないかなと今思いますね。で自分はもう的確にその今の心の状態が何によって生み出されているかというものを比較的、なんだろうな、明確に自覚できるというふうに私は思ってたんですけど、まあネットワークで思考してるとか、心は思考してるとか、まあそういう考え方をする今では、いやそういうラベルつけて、まあ結果ね、解決してたからまあいいんですけど、結果往来ではあるんですけれども、で別に何も悪くないんですけど、そういうやり方がね、でもまあ なんだろう、現実を見た正しい分析が自分がしていたかと言われたら、まあ疑問符が今つくなっていうふうに思いますね。やっぱその恣意的な操作が入ってたんじゃないかなってね。うん、だからやっぱな、いやもうね、今もうおっさんですから、すでに今から専門家になるのは無理かもしれないですよ。専門家っていうか、それを、ね、職業にするのは無理かなと思いますけど、頭もね、弱くなってきてるしね。でもやっぱ統計とか分析っていうのは認知バイアスに自分で気づくってやつかね。自分で自覚して、で、自覚することによって、その同じようなパターンで、また認知バイアスにとらわれないように、なるための、まあ、いい訓練なんじゃないかなというふうに思いますね。だから、なんですか、ライフワークとして、そういう統計とか、 数字、あとまあ論理ですよね、についてちょっと勉強していきたいなっていうふうには思いますね。でその昨日の相談された方も言ってましたけども、その方は AI ですね、システム1についてのプログラムとか、まあ、そういうのを構築する専門家が、いやシステム1じゃなくてシステム2が重要なんですということによって説得力が生まれるというふうに言ってたん で私も同じように認知バイアスとか、認知バイアスとかその、まあ、数値とかですね、そういうものに対して詳しくなって、で詳しくなった上で、いや違います、意思ですと、心ですみたいないう話を、まあ、していけたらいいなというふうに思います。あ、ちょっとまだ早すぎた、いいや、はい、では次の収録で。